ライフサポートサービス、あなたの窓口。毎月第1、第3土曜日のこの時間は、ライフサポートサービス、あなたの窓口をお送りしています。ご一緒いただくのは、株式会社プレジャーライフの南山大輝さんです。大ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は株式会社プレジャーライフの提供でお送りします。さて大ちゃん、
はい、
お盆とお彼岸終えまして、これからはどんなご相談とかお悩みが増えてくるでしょう。
そうですね、最近多いのが、意外にそのお墓をどういう風に準備したらいいのかっていう
ことが、ね、ご自分のっていうことですかね。
そうそうそう、ご自分の、そうですね、ご自分ですね。まあ、子供さんとか、経済的に負担をかけたくないとか、
はい、
自分が納得できるようなお墓を家族と一緒にこう考えたいとか、これから人生でどんだけお金とかがね、あるのかな、どんな風にしていった方がいいのかななんていう悩んでる方とかで、ね、ちょうど来年ですかね、消費税なんかも上がりますんで、
そうですね、
はい、節税をね含めて考えたいとかね、
額が大きくなりますと、はい、その 2% 上がっただけでも随分違ってくる。
あと相続税との絡みですね。
はいはいはい、
まあ、そういったことも踏まえて、やっぱり情報がたくさん流れてますけども、要は専門的に整理をこうしたりとか、そういったものってどういうふうにしたいんですかっていう、
はい、
で永代供養ねこうされるような方もいらっしゃるわけなんですけど、まあ、そこら辺の区別がね最近ちょっとこうされていないとか、ま
あ、
テレビでねこんなんやってたら、お墓じまいとかねいうお話が出たら、なんかブームなのかなみたいなお話をされる方いらっしゃるんですけど、まあ、決してブームではなくて、
はい、そういうやむを得ずってことですよね。
そうそうそうそうそうそう、そうなんです。必要性があるんだけど、どういうふうにそういうふうに祀っていったらいいのかなっていうのがわからないよっていう方が多い、
はい、
その中でね、自分とね同じような事例やというふうにお考えになられる方もいらっしゃるんですけど、まあ、結構ですねそのお家お家ごとによって違ったりしまして、
なるほど、
はい、でまあ身近なね自分自身のお家の背景をもとに、お墓をどうしていったらいいのかっていうことをお聞きこう聞いていただくことって結構ありましてね、
はい、
あとまあ市内なんかでしたら、市内といいますかこの周辺ですね、どこにこう霊園があって、どんな風なところにそういうお墓とかを用意したらいいのかっていうのがわからないとかね、まあやっぱ先代ですかね、親の代の方からこうお聞きしてたりとかしたことが、まあ身近な自分のねことになりつつある方々がやっぱりわからないっていうことで聞いていただける機会が多いですかね。
はい、
あとですね、そうですね、先ほどの相続税とかそういったこともそうですし、まあ、消費税はちょっと違いますけど、まあ、生前にお墓建てたらダメなんじゃないのっていう、
なんか、どうなんやろうと思ってしまうところはありますね。
はい、昔はね、生前に建てることはすごく徳のあることって言われて、
そうなんですね、
はい、でね、寿領のお墓って言われてるんです。
はい、
はい、で、まあ、ことぶきだ、お家にね、いいことが起こっていくっていうことで、
寿領の寿はことぶきの、
はい、ことぶきなんです、
はい、
で、ことぶきのみささぎ、まあ、みささぎって言ったら天皇陛下とかにこう使われてるような、
はい、
天皇陛下のお墓なんかに使われるみささぎ、
はい、
寮っていう字ですね。
はいはいはい
はい、
小里編、
そうですそうです、
はい、
その字なんですけど、はい、もう聖徳太子の時代ぐらいからもうそういうものがありましてね、で逆に、はい、徳のあることとして、はい、生きてる間に作りましょうっていうのが、まあ、
昔の古墳なんかは天皇陛下さんが生前のうちに作られてたんですか、
が多いです。
うん、
はい、まあ、今でもそうですけどね、
はい、
準備されてそれで、まあ、作られているっていうのは結構多いんですけど、
まあ、確かに自分が入るところですから、
そうなんですよ、ね、
こういう風にしたいとかいうのが ね、ありますし、
そうなんです、ね、ただね、なんかこういうものやって言うてこう思ってきてきあったものがずっとそうやったんですけど、今のお墓の形もねそうやったんですけど、 ああいうもんでしょってな、用意したらいいわってぐらいの感覚やったものが、
はい、
今はねやっぱり今後のこととか子供さんやお孫さんのことも含めてですけど、まあ、そういったこと踏まえてどんなお墓したいかなっていうんで、まあ、形は変われどね 要はお骨っていうふうになられると、まあ、自然に返していくっていう流れが一番理想的なものですから、はい、まあ、よく、ね、ロッカールームのようなものとか、ね、エレベーター式のこう納骨堂とかあるんですけど、まあ、当然お骨壺のままで置いておくと、
ね、
まあ、いつまでもこう自然に返らず、はい、形のある状態でやっぱりそれをどうしていこうかって考えないといけないという、結局お墓ってね、お骨をこう自然に返していくためのご家庭ごとの、まあ、そういう宗教的に、まあ、祀っていくようなもんでもありますし、まあ、ご先祖さんをねやっぱ大切に何かしらで祀っていこうという、まあ、昔からの考え方です。この考え方はね、弥生時代ぐらいから
です。あ、そうなんですね、
はい、村組織ができましてね、村 の, 要は外れにちゃんとご先祖様ね、どちらかというと、ね、入り口に作ってたんですよ昔、はい、でそこにそういう文化がね遺跡なんか出てくるわけなんですけど、やっぱりね亡くなった 先祖といいますか、ね、敬うべきものだったということと、まあ、もう一つはねやっぱりそういう亡くなった方をそのままにしておくと良くないっていう、まあ、なんていうんですかね、祭祀といいますか、はい、祀っていくためのね、まあ、そういったことやったと思うんですけど、まあ、恐ろしいというか、亡くなった、ね、方がきちんと祀らないと何かしら自分に来るんじゃないかとかね、はい、まあ、そういうような感覚も含めて作られていたもんなんで、まあ、要はお墓の文化って結構古いんですよ、
ね、
はい、今の形になったのは最近ですけどね、はい、
なるほど、
ね、結構深いでしょ、
はい、なんかそうお墓の文化ってそんなに昔からないよってちらっと聞いたことあるんですけど、はい、あの形になったのは最近かもしれませんけど、 その、ま、先祖を祀るっていう考え方はもう弥生時代からあったと、
はい、
いうことなんですね、
はい、
で、まあそうだな、
だからね、自然に返していくっていうのは仮にですけど、まあ、土に埋めて、
はい、
ね、印を残すというか、うん、上にねここにちゃんとご先祖さん埋めてますよっていう印を残す文化というのもかなり古いんで、
あ、そうなんですね、はい、
ですんでね、結局は亡くなった、ね、まあ、お体とか、まあ、要はお骨とかを自然に返すっていう風習がもう弥生からずっと続いてるんですよ、はい、
あと、まあ、今なんかね海にとかもありますけど、あれも自然に変えることになるんでしょうか。
まあ、自然に変えることにはなりますね。ただね、よく最近今更聞けないお墓の話というテーマで、
はい、
よく講演とかねセミナーとかさせていただくんですけど、まあ、よく聞かれますねその話ね。ただですね、人骨、人の形をしたものがあちらこちらに仮にですけど散骨ばらまくと、これ違法になりまして、
ですよね、
の死体遺棄事件っていう、
はいはいはい、
ことになるらしい
です、ね、だってお墓入れる時も埋葬許可証みたいなのが、
はい、
いるわけでしょ。
要はね、どこにちゃんとそれを祀ってるかっていうことをはっきりとするっていうね、いう文化なんですよ。ですんで仮にですけどそこから移す場合も改装手続きいうのがいるんです。
あ、こちらに移しますよと、
はい、A 霊園から、まあ、B 霊園に移しますよっていうのを、まあ、お役所にね届け出をしてお骨のありかっていうのを、まあ、示すというかね、まあ、これは自然にあることで、で霊園中の受け入れもそういったものを持ってきていただくことになってたりするんです。はい、
先ほどお話が出た生前にお墓をという話なんですが、はいはい、それはやっぱメリットデメリットって両方ありますか。
そうですね、皆さん意外と知ってらっしゃらないのが、まあ仏壇なんかもそうなんですけど、まあ、生前にご用意していただくと、相続税の枠から外れていくんです、
はい、
で亡くなってから作ると相続税の中の対象になってしまうので、だからね生前に建てた方が皆さんはお得にことになりますね。
はい、仏壇とかお墓は、まあ、相続してもそれは対象に入らない。
要はね祭祀費用という枠組みがありましてね、それは、まあ、要は除外される。
あ、そうなんですね、
はい、
現金でこれお墓代やでってもらってしまうとそれは課税対象になる
なります、ね、
ことですか、
はい、
あ、なるほど。
ですんでね、まあまあ、何もお墓のね事業やってるからっていうわけではなくて、本当にそういうふうな、形になってますんで、
はい、
あとですね最近やっぱお越しになれるのはやっぱ来年消費税上がるやろっていうことで、もう今しとこかっていう方もやっぱ多いですね。で、まあそういうのを生前にねお墓建てることの意味を教えてほしいということで、まあ、お聞きいただくこと多いですね。
はい、
はい、
まあ、やっぱりそのポイントとしてはやっぱり通いやすいっていうのも一つ大事ですよね。そうですね、
霊園なんかの場合は、まあ、できたらねお家から近いとこが一番いいんですけど、まあ、もしね近くなくても、まあ、1時間以内のエリア、 まあ、ここら辺でしたら30分から1時間の間ですかね、だったらいいと思いますね。
はい、
はい、
その範囲で、まあ、自分で見学に行けばいいんでしょうか。
そうですね、例えば当社は今、そういうね皇居の霊園も含めてですけど、ご案内を一緒に、
あ、そうなんです
か、はい、させていただいて、はい、ご説明を、はい、やっぱりね、専門的に見たときに、例えばですけど水回りが近い方がいいとかね。
あ、それはそうですね、は
い、
ほんまや。
でなかなかそこが空いてなかったりしますんで、はい、まあ、要はそこから次のね要素って何になるんかなっていうこと、そういったことをまあ進めながらご案内させていただくという。
そうですね、は
い、
あ、そう、
私自身もご案内一緒にさせていただいてしてますんで、
そこまでちょっと気回らんところとかも教えていただけそう、
は
い、
そうですね。
ねえ、そうやもん。
例えばねゴミ箱が近いとか、
ああ、それ大事ですよね。そうなんですよ。でもそこまで気をつけて選んでないかもしれません。
そうですね。で、ね、角なんかの方が逆に良かったりとか、迷惑かけないというかね。
ああ、そうですね、はい、お隣が、まあ、
そうそうそう、はい、違うところのねお家の方のところを、まあ、通りながら行くのがね忍びないっていう方もいらっしゃいますし、まあ、例えばどうですか、道路側に近いとうるさいとか、
あ、そうかそうか、
はい、奥にした方が逆にいいとかね、
はい、
まあ、そういうのは、ね、のは各地の霊園によって違いますしますんで、まあ、そういったことも含めてね、はい、ご案内できるかなとも思いますんで、はい、
ある程度自分はこういうところの条件で、まあ、第一希望というか、
そうです ね、
いろいろ自分で思い浮かべといて、最終的にどこが一番希望と近いかみたいな形とか。
そうですね、ですんでね、一箇所でわからない場合もあると思うんです、
はい、
ですんで、まあ、何箇所かね、だから今言ってます30分から、ね、1時間ぐらいの範囲の中で、まあ、お参りに不都合がならないぐらいのところでお考えになられるっていうのが一番いいと思いますね。
はい、わかりました、はい、そうですね、あと、まあ、ご高齢の方が参られることもあるので、そのあんまりこう坂がきつかったりとかも大変だったりしますし ね、
ね、まあ、ね、今申し込み受付されてるようなところは結構平坦なところ多いですか。
そうですか、私の中でイメージ、はい、なんか山の上にあるイメージなのでうちの河合家の墓は結構登っていかないといけなくて
大変ですね、
はい、そのあたりもやっぱり参りやすいっていうのは一つ大きな、ね、ポイントかもしれませんね、は
い、最近ね運転免許証をお返しになられてる方いらっしゃるん で、 でお迎えにも行かせていただいて、
そんなことまでしていただけるんだ、
小旅行のように、はい、ですんでね、まあ、いい機会だと思いますんで、秋口でね涼しくなってまいりましたんで、お時間あれば、はい、ただいま霊園見学会、巡りっていうことで何箇所かねご案内するようなことをやっておりますので、
はい、はい、その場合、あなたの窓口の方に一応お電話いただいても大丈夫ですか、
はいはい、
ライフサポートサービスあなたの窓口、お電話番号は 0120-55-6412 0120-55-6412 です。今日もためになるお話、大ちゃんさんありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は10月20日のこの時間にお会いしましょう。この番組は株式会社プレジャーライフの提供でお送りしました。